皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をつなぎまして、ご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。今日はキリスト教の暦で言いますとイエス様の十字架の死を覚える受難週にあたります。私ですね、こうキリスト教って不思議だなってこう先週考えておりました。救い主であるイエス様は古代世界におきまして最も悲惨な十字架という刑をもって殺害をされた。でしかもその時の死刑の道具である十字架が今私たちキリスト教のシンボルとなっている。不思議だって思いません？どっちかって言ったら縁起の悪いもの、を見たくもないはずのものが十字架であるはずにもかかわらず、私たちはこの十字架を教会の証として至る所に飾っている。今もですね、この講壇の真後ろにこうちょっと他の教会にはないぐらいでっかいサイズの十字架がドーンとねかけてありまして、私たちはこの十字架の前で毎週礼拝をしている。なぜなのか、なぜ私たちはこの十字架を自分たちのシンボルとするのか。それはこの十字架が私たちにとって決定的な救いだったからです。今朝はイエス様の十字架がどうして私たちにとって救いとなるのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思い、マルコ福音書15章16から41節を選びました。今朝の箇所は、先週ご一緒にお読みした箇所、ローマから派遣された総督ピラトの下でイエス様が政治裁判を受けたというお話の続きにあたります。15節見ますと、イエス様をですね、十字架につけるとピラトは決断した後、鞭打ってからローマ兵たちにイエス様の身柄を引き渡す。兵士たちは16節以降、部隊全員を集めてイエス様を罵りあざけるんですね。部隊と言いますのは、ローマのカウントで言いますとですね、一部隊が600人だと言われてますから、本当に600人いたかどうか分かりませんが、とにかく大勢に取り囲まれながらイエス様は侮辱されていく。紫の衣を着せ、茨の冠をかぶせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し、しかし足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝み侮辱っていうふうに聖書は書いている。紫の衣って言いますのは、ローマに従っている国の王が着る衣服なんですね。ですから従属しているものっていう、そういう意味合いがありまして、でこれに茨の冠、冠と言いながらもトゲトゲのついた茨でですね、頭からはきっと血が出ていただろうと思いますが、そのようなものをかぶせ、さらにその冠の上から棒でこう叩いていく、足の棒で叩いていく。そうやってイエス様を痛めつけながら、そしてあざけり倒していくわけです。この光景というのは、支配者が支配されるものを、力が強いものが弱いものをあざけるという、そういう行為だった。散々罵りあざけった後、兵士たちはイエス様を十字架につけるため処刑場でありますゴルゴダへと連行をしていく。これ十字架はですね、ローマに逆らった人々を処罰するための刑です。だから支配地域の人々に逆らったらこんな悲惨な目に遭うんだということを見せしめる意味があった。だから受刑者は事前に散々暴行を受けた後、この十字架の横木をですね、横の子を組む木をですね、背負わされて、そして処刑場まで町中をこう引きずり回されていくわけです。イエス様はもうすでに満身創痍だったのでしょう。途中で背負えなくなり、だから21節では通りがかりの男、キレネ人のシモンという男が代わって十字架を背負ったというふうに聖書は書いている。いざゴルゴダに着いた。イエス様は十字架につけられていく。23節、ブドウ酒を飲ませようとしたが受けなかったとある。このブドウ酒というのは麻酔です。痛みのために触死するのを防ぐためのもの、それぐらいに痛いわけですね。罪人は左右の両手首、手のひらに刺すと思っている人いますが、手のひらに刺したら十字架にかけた後自分の体重でこう手が裂けてしまいますから、手首につけるんです。手首、そして両足は揃えまして、両足首のこの重なる場所に大変太い釘でぐっとこう打ち付けられていく。 あまり知られていませんが、十字架の死因の多くは窒息死です。受刑者は十字架につけられますと、さっきも言いましたように自分の体重の分下にグッとこう下がりますね。で、両手をつけられておりますから、ここで下がったら、自分のこう腕で、ですね、この肺をこう圧迫してしまう。で、息ができなくなる。じゃあ息を吸うためにはどうするかって言ったら、自分の力でグッとこう上に持ち上がるしかない。でも、手や足に、釘付けられていますから、だんだん血が流れ体力を失い、しまいには自分で自分の体を支えることができなくなり、息ができなくって窒息というのが主な死因でした。ちなみにこのですね、十字架には腰のあたりに腰掛け用の小さな出っ張りがあったというふうに言われていますが、これは決して温情ではなく、より長く苦しめるための措置でした。それぐらいに悲惨なのが十字架です。イエス様は午前の9時十字架につけられた。罪状書きにはユダヤ人の王と書かれ、そしてイエス様の左右には同じく十字架刑に処せられたものが左右に並べられる。これもですね、王の即位式に習いまして、王となるものが真ん中、その左右に、まあ、右大臣左大臣じゃないですけれども、両翼に人をつけた。その構図を模倣しまして、徹底的にイエス様をあざけりながら十字架は始められていった。あざける者、罵る者はローマ兵だけではありません。29節を見ますと、通りかかった人々が、頭を振りながら、これはもうそのあざけりのジェスチャーなんですが、頭をこう振りながらですね、おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろと罵る。神殿を打ち壊し3日で建てるなんていう話はイエス様は言ったことがないんだけれども、でもそのことを言っているというのは、先週に読みましたイエス様の宗教裁判の場面で、イエス様を訴えた偽証する者たちが言っていた言葉です。つまり、このイエス様の十字架の前に通りかかりあざけっている者は、前夜イエス様の宗教裁判にて散々にイエス様をこう嘘の証言をして追い詰めていった者たちでしょう。彼らはイエス様に対してあざけりながら、降りてきてみろと語る。同じようにイエス様を十字架につけるために画策をしていた祭司長たちも、また31節、今やイエス様をこう殺害していくための策謀なんていうものを隠すこともなく、腹の内をさらけ出しながら侮辱した。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、救い主、イスラエルの王よ、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。さらには一緒に十字架にかけられている受刑者たちからもイエス様は罵られています。マルコ福音書が記す十字架のイエス様の姿はもう徹底的に悲惨なんです。イエス様は全てのものからあざけられ、罵られながら苦痛と孤独の中で苦しんでいる。そして十字架につけられてから6時間後、34節見ますと、それまで一切口を閉ざし続けていたイエス様が突然叫ぶ。エロイ、エロイ、レマサバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。居合わせた人々は驚いたと思うんですね。これまで黙っていた男が突然叫んだ。エロイ、エロイ、レマサバクタニ、マタイ福音書ではエリー、エリー、レマサバクタニと書いてあります。おそらくエリーの方を聞いたんだと思いますが、そちらによって幾人かの人々は、お、預言者エリアを呼んでるぞと言って、そこでもイエス様をからかう。しかし37節、イエス様は最後大声で叫ぶと、そのまま息を引き取った。あっけない死でした。大変無残なイエス様の死までの経緯ですけれども、聖書を読んでおりますと、この直後に不思議な記述がある。38節。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。で、この記述は決定的な意味を持つ記述でして、神殿の垂れ幕って言いますのはね、エルサレム神殿の最も奥にあった至聖所という場所がある。 その死聖所っていうのはその神がおわすところというふうに思われていた、神がいる場所と思われていた部屋なんですけれども、その部屋の入り口には、厚いカーテンが垂れ幕としてこうつけられていた。でこの垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたという記述の意味は、神と人とを隔てていたその隔てを神自らが引き裂き、私たちの人生に、私たちの社会に身を乗り出してこられたっていう、こういう意味合いなんですよ。神自らが私たちのこの社会に、私たちの人生にぐっとこう身を乗り出してこられた。イエス様が亡くなった直後に思うんですね。神様遅くないって、ちょっと遅くないですかって。イエス様が亡くなる前、例えば十字架で最も苦しんでいるその最中に、神殿の垂れ幕を引き裂き、イエス様を助け、ローマ兵を蹴散らし、ユダヤ教指導者たちの悪事を暴き、群衆に神の力と御業をババーンとこう示すこともできたであろうに、どうしてイエス様が死ぬまで神は出てこないんだろうか。聖書の中ではイエス様は神の一人子だと言われています。我が子であるならば助けたいであろうに、なぜ死んだ後にしか神は出てこないんだろうか。そう考えるときですね、私は思わされるんですよ。神はイエス様を助けなかったのではなく、イエス様の苦しみを必要とされたのではないかって、この無残な姿を通して何かを私たちに示そうとされたのではないかって、そう思うんです。実際私たちが今手にしている新約聖書の中では、聖書の中ではですね、イエス様のことを証ししている読み物が4つあります。福音書が4つある。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと並んでいます。4つありますけれども、この4つの福音書にはそれぞれの特徴がありまして、私たちが今読んでいるこのマルコ福音書の特徴は、人の弱さが全く隠されることなく赤裸々に描かれていることにある。だからでしょう、マルコ福音書でイエス様の死の場面を読んでいくとき、イエス様は十字架上でたった一言語るが、その一言とは、我が神、我が神、なぜ私を見捨てたかっていう問いかけが残っているんです。これね、ルカ福音書を見ますとね、全く違う言葉が書かれていますよ。ルカ福音書の中では、イエス様は罵る者たちを前にして、父よ彼らをお許しください、自分たちが何をしているのか知らないのですと言って、許しを請うて祈ってくれている。また十字架上で同じく十字架にかけられて苦しんでいる受刑者たちとの対話があるが、イエス様はその一人に対して、あなたは今日私と一緒に楽園に行くと救いの約束をしている。ヨハネ福音書を見ると、死ぬ間際イエス様は、すべては完成されたと言って、神の御業が完成したことを確認しながら死んでいる。マタイ福音書はマルコ福音書を参考に書いたというふうに言われていますから、ここはマタイとマルコ一緒なんですが、だとすればオリジナルであるマルコだけなんですよ。父よ、なぜ私を見捨てたかって訴えながら死んでいるのは、神の子であるんでしょ、救い主なんでしょ、しかしそのものが率直に自らの嘆きを訴え、神をなぜだと問うたんです。しかしこの大変不思議な叫びの中に、私は慰めを見出す。それは神の子がここまで徹底して私たち人間に寄り添ってくれたんだっていう慰めなんです。皆さん、これまでご自分の人生、これまで自分の体験をですね、経験を思い起こしていただきたい。皆さんの人生の中で自分の力、周囲の協力を得たとしても解決できないような、理不尽だ、なんでだ、どうしてだっていう、そんな辛い経験がこれまでなかったでしょうか。 突然の事故や怪我、病による苦しみもそうだし、また生まれた土地や場所、国籍によるような理不尽な扱いを受けたり、また災害や戦争など自分の力ではどうにも抗えない事態とか、そういうなんで私がこんな目にって、そうやって訴えたくなるような出来事はなかったでしょうか。もう何度もお話ししましたが、私の場合は結婚することになっていた相手からわけのわからん理由で婚約式一月前にドタキャン食らったって、これが一番しんどかったわけですけれども、そんな時にですね、私たちは受け止めきれなくって周囲に訴えるんですよ。どうして私がこんな目に遭わねばならないんだって。もちろん誰かに構わず言うことはできんですから、本当に信用できる相手とかね、そういう相手に私たちは一生懸命訴えていく。なんでって、どうしてって、そうやって問われた周囲の人たちは私たちのことを親身になってくれるから、一生懸命そのどうして、なぜに答えようとしてくれる。中にはいろいろ喋ってくれる人もあるでしょう。きっとこういう理由があったんだよ、こういう原因があったんだよ。そうやって一つ一つ解明しようとしながら私たちに告げるんですね。だからもう忘れて前向きに生きようよって。そんな周囲の言葉は優しさなんだっていうふうには思う、感謝はする。しかし本音の部分で傷ついた者たちは心癒されんのですよ。だって原因が分かっても理由が明らかになっても、この現実がなくなってるわけじゃないんだから。いや、むしろ現実を突きつけられたとして、じゃあどうできるんだって、余計に苦しむことだってあり得るかもしれない。不思議なもんですよ。身勝手だなと自分でも思いますよ。私たちはね、なぜこんな目に、どうしてこんなことにって訴えているくせに、本当に私たちが求めているものはなぜどうしての答えじゃないんです。なぜどうしてって訴えながら、私たちが本当に求めているものは、そんな私たちをそれでもありのままに受け止めてくれる存在、私たちに寄り添ってくれるものなんじゃないんだろうか。弱い私たちを否定するのではなく、励まし立ち上がらせようとする以前に、その弱さの中で一緒になって苦しんでくれるものを私たちは本当は求めているんじゃないだろうか。一冊の本を持ってまいりました。苦海浄土という本です。1956年熊本の水俣にて発生しました水俣病の惨劇とその闘争を描いた作品です。水俣病は戦後のですね、劇的な復興の背後で、国家戦略企業の一つとなっておりました窒素という会社、その工場が水俣湾に沿って作られ、そこから海に垂れ流されましたメチル水銀によって引き起こされた公害です。水銀によって海が汚染される、その水銀を取った魚とか貝とかですね、そういった生き物が、あとワカメとかそういう海産物もそうでしたが、その海産物を取って食べた人々の中に水俣病は発症していく。脳に障害が出たり、身体的に動けなくなったり、いろんな症状が出ておりますが、取ったその食べた本人に発症するケースもあれば、母親の体内で水銀が蓄積されまして生まれてきた子どもたちが胎児性水俣病として発症するなんていう例も非常に多かった。この苦海浄土の著者石牟礼道子さんは、ご自身水俣の隣町に住んでいた方ですけれども、その地域の患者たちと出会い、患者ともその家族とも、また原告団の方々とも一緒に活動をし、その記録を記して出版した、それがこの苦海浄土です。読んでおりますとね、かなり重たい内容で、時々休み休みじゃないと続けて読めないぐらいに重たい本です。あるところはドキュメンタリーとして悲惨な状況をそのままに、またあるところは小説家として創作として人々の声をせっせっと訴えております。 この苦海浄土の中に苦竜権現様という章がある。一人の年取った漁師のじい様の言葉を軸に描かれた章です。じい様の家族はじい様とばあ様がおって、で息子がおって、でこの息子の3人の孫がいて計6人家族。息子はかつて働き者だったけれども水俣病が発症しもう十分に働けなくなっている。3人の孫のうち真ん中の孫木太郎は胎児性水俣病のため自分で排泄の処理すらできない。この息子の連れ合い、まあ、いわゆる嫁ですけれども、嫁は彼女の実家にも病気の者が発症しその手伝いのために家に帰るんだけれども、そのまま帰ることなく病気と関係のない家に新たに嫁ぎ、そこで子供ができてっていう、こういう状況です。つまりじいさま家族は見捨てられ、生活保護とじいさまばあさまの行うわずかな量で食っているっていう、こういう状況です。じいさまはこの章の中で焼酎を飲みながら酔いに任せていろんなことを喋っていく。ババとジジが、まあ、ちょっとね引用しますが、ババとジジが死ねばこの3人の孫どもは一体どうなっとじゃろうか。木は我が身を我が身で扱いきれん体しとって便所がな、一人じゃでけん。一生兄貴と弟に世話かけにゃならん。ジジとババが息あるうちはよか、力ある間は抱えて便所にもやる、おしめも変えてやる、飯も挟んで食わせる。木は物は言い切らんばって人一倍魂の深か子でござす。耳だけは助かってほげとります。何でも聞き分けますと。でこうやってじいさまはその耳は人一倍聞こえるっていうね、心は人一倍深いっていう木太郎に向けて酔いに任せて語りかけていく。木酔い、堪忍せろ、堪忍してくれ。じじもばばも早からもう片足は棺桶に差し込んどるばって、どげんしても諦めてあの世に行く気にならんとじゃ。だがのじいやんが死ねば神棚の神さんばじいやんち思うて拝め。わかるかい木、お前そのような体して生まれてきたが魂だけはそこらあたりの子供と比べれば天と地のごつお前の魂の方がずんと深かわい。じい様がですね指します神棚にはさまざまな神が掲げられている。この苦竜権現さんという章のタイトルにもついていますが、苦竜権現さんっていうね神棚に祀られているのは何か分かりません。何のものかは分からないんだけれど、一枚ちょっと大きなサイズの鱗なんです。魚の鱗なんです。じいさまばあさんはこんな大きな鱗は見たことないって言って、それを竜神様の鱗だと思って拝んでいる。またこの神棚には漁の時に網にかかった人型に見えるような石も飾られています。不思議なことに家族を捨てた木の母親の写真も飾ってある。つまりじいさまが木に対して拝めって言っているその神棚の神たちは、事実がそうであるかないかは別として、木が自分の身近にいてくれるもの、自分をそれでもちゃんと寄り添おうとしてくれるもの、そう思えるものをじいさまは神棚に祀って木を励まそうとするんです。実際じいさまはこの苦竜権現さんをですねのことをこんなふうに言ってる。ほんにこの神様はそのものの身になって考えらすとばいって、そうやって木にお前の傍らにはいつも神がいるんだぞっていうことを一生懸命じいさまじいさまなりに伝えようとしている。同時にですねこのじいさま石牟礼道子さん、この筆者に著者に対してですねまた語りかけていく。姉さん、この木のやつこそ仏さんでござす。こやつは家族の門にいっぺんも逆らうちゅうこつがなか、口も一口も聞けん、飯も自分で食うやならん、便所も行けやならん、それでも 目は見え、耳は人一倍ほげて、魂はそこの試練ごと不幸ござす。一遍ぐらいわしどもに逆ろうたり、いやっちゅうたり、ひねくれたりしてもよかそうなもんじゃが、ただただ家の門に心配かけんごと気ぃつこうて、仏さんのごて、わろうとりますがな。いかにも悲しかような目ば青々させて、わしどもには見れんところば一人でいつまって見っとらす。じいさまですね、一家の行く末を本当に心配して嘆いている。特に木のことをどうなるだろうかと心配している。しかし同時に物を言えず、でも全てを受け止め家族を思いやっているこの木太郎の姿に、じいさまは慰めを見出している。先の見えぬこの悲惨な状況の中で、なおけなげに生きる木太郎に命の尊厳を見出し、同時にこの木太郎に、大丈夫だ、苦しみに寄り添う神様がおっとぞって、こうやって伝え続けていくんです。悲惨な現状の中でそれでも寄り添う神がいるんだ。私はこのじいさまとはね、信じるものそのものはきっと違う。でもね、彼が信じ木太郎に示そうとしたものと同じものを、私は今朝の箇所のイエス様の中に感じるんですよ。人々にあざけられ、孤独と痛み、悲惨な現実の中でそれでも人々を恨むことなく、呪うことなく、憤ることもなく、全ての悪意と敵意を真正面から引き受けていくイエス様の姿、この無残なイエス様の姿はまるで木太郎だ。同時に同じように困難のただ中で、それでもその者の身になって考えらす神様の姿として、私は十字架にかかりながら弱さを通して私たちに寄り添おうとしたイエスの姿を見出すんですよ。神の子なんですよ、救い主なんですよ。しかしその神の子であり救い主であるものは、強さをもって私たちを圧倒するのではなく、弱さを通して私たちに寄り添い、私たちの苦しみを、私たちの痛みを、私たちの嘆きを、私たちの憤りを同じように一心に受け止めながら、私たちに代わって、私たちがいつか神に訴えたかった問いを投げかけてくれる神なんですよ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。なぜ私をお見捨てになったのですか。私たちが人生の中でたびたび経験する痛み、その中で誰にもその答えを伝えてもらえることはなく、でも納得できるわけもなく、そんな中で私たちがいつか神様に対して訴えたかった問い、なぜ、どうしてとの問いを、この救い主イエス・キリストは私たちに代わって、私たちに先立って、私たちの言葉で神に投げかけてくれる。そこまで徹底して私たち人間に寄り添い続けた救い主が、あの十字架の悲惨なイエス・キリストの中に見出せるんだ。私たち一人一人はそれぞれの人生を生きてきました。それぞれの痛みを負ってきた。でもきっとね、このイエス・キリストの姿の中に皆同じ確信を得るんじゃないか。私たちはこの十字架のイエス・キリストに寄り添われたんだという確信であり、私たちはイエス様に伴われていたからこそ、実はどんな時にも一人ぼっちじゃなかったんだという慰めであり、だからこそイエス・キリストは私の救い主なんだとの信仰を私たちは見出すんだ。弱さある私たちを見捨てるのではなく、圧倒するのではなく、自ら歩み寄ってきてくださった救い主、それがあの十字架のイエス・キリストなんだ。39節、 息を引き取るイエス様の姿を間近で見ていた百人隊長は語ります。本当にこの人は神の子だった。百人隊長ですからね、ローマ兵の指揮官として常に最前線にて最も悲惨な状況を見てきたでしょう。人が人を殺し合うその姿を見ながら、いつもそこで勝利するために力こそが全てだ、勝利こそが全てだと思ってきた男が、今十字架で無残に死んでいったイエス・キリストの姿を見ながら、本当の神のことは何かを見出していく。それは弱さの中で私たち人間を見捨てることなく寄り添い続けていったものの姿でした。私たちは今日受難週礼拝、イエス様の十字架とその死を見てまいりました。イエス様の十字架は無残です、悲惨です。しかしその姿は時代を超え場所を超え、今も私たちに寄り添う神の子の姿を示します。この今日から始まる一週はイエス様の十字架を覚える受難週です。特に金曜日は受難日です。どうぞ今週皆さんイエス様の十字架を想起してお過ごしください。そして1週間たち、来週私たちはイエス様の復活を祝うイースターの礼拝をここで同じように守ります。イエス様は十字架で亡くなって終わりではなかった。神はイエス様を放置したのではなく、3日目に人の限界を超える神の御業復活を与えました。その復活が私たちにとって一体どのような意味があるのか、イエス・キリストの十字架と復活がなぜ私たちにとって決定的な救いとなったのか、また続けて考えてみたいと思います。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の十字架の姿を見てきました。マルコ福音書が示すイエス様の十字架は悲惨です。周囲のすべてのものに罵られあざけられ、孤独と苦痛の中で苦しみつつ死んでいきますけれども、私たちはそのイエス様の十字架に徹底的に人間の現実に寄り添い抜いてくださった神の子救い主の姿を見出します。私たちも自分のこれまでを振り返ると、なぜですか、どうしてですかと問いたくなるような理不尽や苦しみを経験してまいりました。いや、もしかすると今なお受け止めきることができずに、自分たちが受けた傷から血が流れ出るような、そんな思いをずっと抱えている方も多いかもしれません。誰にも共感されず受け止められていないと感じてきた中で、しかし私たちはイエス様の十字架の姿に受け止められたことを感じます。イエス様は私たちの現実を真正面から全て引き受けてくださった上で、私たちがいつか神様あなたに訴えたかった、なぜどうしてとの叫びすらも、私たちに代わって、私たちに先立って、私たちの言葉で問うてくださいました。その問いを通して私たちはあがなわれていることを感じます。今週はイエス様の十字架の死を覚える受難週です。どうぞこの1週間、今まで以上にイエス様を身近に想起して過ごすことができますように。そして次週のイースターでは、イエス様の復活が私たちにとっての希望であることをともに喜び分かち合えますように、この一週の歩みをお守りください。救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。